DCM プレゼンツ、ストゥディオスモーキー。
スタジオスモーキーカルロスです。今日は特別配信になります。年末スペシャル。今日のゲストは。
どうも、マルコです。
なんで LINE で繋げてるんですか、今日は。
なんとですね。
はい。
私はどこにいるんでしょうか。
知らないっちゅうの。
今、南米のですね。
はい。
ペルーにおります。
ペルーですか。
はい。
いやー、しかし、また、里帰りですよね。
そうですね、もう、
何年ぶり。
四半世紀。
四半世紀。いや、すごいっすね。ペルーか。成田からまあ出たと思うんですけど、どういう経路で何時間ぐらいかかりました、ペルー。リマですか、ペルーの。
そうですね。
ああ、そうですか。
アトランタ経由で行くんですけども、
はい。
まあ、成田からアトランタまでが、
ええ。
それで大体やっぱり13時間ちょい。
13時間。
で、そこでトランジットがあって、
はい。
で、2時間ちょい。
おお。
で、そっからさらに、
はい。
6時間ちょい。
トランジット含めて21時間？
まあ、ほぼ1日ですよね。
長いっすね、さすがに南米は。距離が。
地球の裏側だなっていう感じがしていて。
いや、まさしく。
うんうんうん。
すごいね、でも。まあでもあれでしょ、マルコさんほら、ラグジュアリーだからどうせビジネスで軽く行ったわけですよね。
まあちょっと軽くね。
何でちゃんと写真送ってくれたじゃん。
もう、ちょっと、飲みまくりで行きました。
どうですか、デルタのビジネスは、乗り心地。
そう。やっぱり疲れなくていいですね。
ああ、やっぱいいですか。あれ、米系のエアラインって、ビジネスになると、ドリンクはアルコール、ただなんですよね。
あ、もちろんもちろん。
ですよね。あれ、エコノミーには金いるんですよ。
そうですよね。ね、もちろん、エコノミーとかももちろんいろいろ載ってますね。
そっか。そっか、じゃあ結構優雅な、まあ、フライトだったんですね、長いとはいえ。
すごい、やっぱり、なんだっけ。
うん。
寝れましたね。
ああ、それはそれは何よりで、あれやっぱり疲れ全然違いますよね、ビジネス乗ると。
やっぱその着いてからの、
うん、
その行動が全然違いますよ、ね。
わかるわかる、すげえわかる。
まあ仕事するわけじゃないんですけど、
ね、まあでもね、だからゆえにだからビジネスクラスって言うんですよ、きっと。うん、まあそれはいいとして、南米ですから今暑いのかな。うん、
いや、それがね、
ええ、
意外涼しくって、
はあはあはあはあ、
で、12月なんで、普通、夏で暑いはずなんだけども、
うん、
多分、半袖じゃ結構寒いかな。上に1枚羽織った方がいいかなっていうところで。
じゃあ気温は20度ちょっとぐらい。
20度ぐらい。
ああ、ほん
と。意外とだから涼しいねっていうことで、
なん
か、いつもと違うらしいですよ。
ああ、そうなんですか。ペルーはリマですから割と高地になるんですかね。
意外と海岸線沿いでして、
うん、ああそうなんだ、
うん、
いや全くなんかイメージつかないんで、あれなんですけど、
結構いわゆる海岸線沿いに、
うん、
おしゃれなショッピングモールもあったりとかして、いや夕日が綺麗でみたいな感じの、
ああいいですね、
うん、ありますよ、
いいですね。まあまだね、確かリマに疲れ、ペルーに疲れて、
うんうん、
まだ1日しか経ってないんで、まあね、まだ見てるところってあんまり少ないと思うんですけど、その、まあ、25年ぶりに戻ってみて、その、第一印象というか、その、ざっくりとしたイメージ、どんな感じですか、今のペルーは。
まあ、僕がいた頃が本当になんか
こう、うん、
まあ、南米って地球の裏側で、
うん、
いわゆる発展途上国だった。
ああ、なるほど。
うん、ですけど、
ええ、
すごいやっぱり、まあ、25年も経てば発展はするんでしょうけども、うん、やっぱりその、肌感として、中産階級が結構伸びてきてるから、成長してるからっていう感じがしていて、
なるほど。
で、ペルーって昔からその貧富の差が激しい国であって、
はいはい、
まあ、金持ちは金持ち、
うん、
まあ、いつの時代でもみんなベンツは乗ってる人はいるみたいなところであったんだけども、
うんうん、
あの街中でやっぱり、うん、まあ車の話をしてしまうと、
はい、
アウディであったりとか、
はい、
新しいワーゲンであったりとかって結構普通に見る感じで、
うん、
うん、なんか発展してきてるかなっていう気がしますね。
なるほどね。そうするとまあ割と中産階級もまあまあ割とこう伸びてきてるっていうイメージですよね。
Wi-Fi とかもね、結構環境が良くって。
ああ、そうなんですか。
うん、いわゆるどこ行っても飛んでるかなみたいな。
ああ、本当に、うん、へえ、うん、そうですか。その例えば建物とかはどうですか。あのヨーロッパ、僕のイメージですとヨーロッパの、まあ、スペインの植民地なんで、うん、割とその街中にこう教会があって、そこからこう、うん、放射状に街ができてきて、まだこう古いそのどうですか、ヨーロッパ風の石造りの建物がまだ保たれているようなイメージがあるんですけど、そんな感じ？
ね、確かにそういうスペインの教会であったりとか、
うん、
まあ、そういうのは残ってるには残ってるんですが、さすがにやっぱ地理的にあのアメリカのね、
資本
が結構入ってるので。
そうなんだ。
なんというかやっぱ、うん、ご多分に漏れずアメリカ内にされている街ではありますよね。
じゃあちょっとつまんなくなってきてますな。あのね、あの米系資本が入ってくるとね、なんかもう、うん、どこ行っても一緒になっちゃってつまんないんですよね。
だからそのいわゆるアパレルであってもギャップであったりとか、
はい、
バナナリパブリックも今日見たかな。
あ、本当。
うん、まあ、あと普通にね、あのスペイン語圏なんでザラとかその辺
は。ああ、なるほどなるほど、うん、
まあそんなにだからこううわぁ、なんできたっていう感じじゃないかもしれないですね。
ない、ああ、なるほどね。いや、なんかほら、ちょっとくどいようですけど、アメリカの資本が入ると、どこも一緒になっちゃってた、あの、キューバと、アメリカがこう、国交をね、回復みたいな話があって、キューバもなんかアメリカみたいになっちゃうとつまんねえなと思ってるんですけど、行ったことないんですけどね。なんか、キューバのイメージってすごい、なんつうかな、もうタイムスリップしたような、まあ、映像でしか僕は見たことないんですけど、なんかこう、古き良き時代のなんか何か残ってんのかなっていう気がしてるんですけど、なんかそれもなんかもうね、そこにスターバックスだの、そのそれこそアバクロだの、何ギャップだのとか出てきちゃう、あとマクドナルドが入ってきてつまんないですよね。なんかね、でアメリカ系のなんか資本の、うん、あのホテルとかできてさ、なんかつまんないな。
明日なんですけども、一応いろいろ旧市街のツアーに行きますんで。
ああ、そうなんですか。
あの教会であったりとか、そういうの見て、あの写真も撮ってきますので、
ぜひぜひ、
まあ、ホームページにもアップできる、まあ、ブログにもアップできるかなと思うんですけども、ぜ
ひぜ
ひ、まあ、いろいろそれ見てきます。
なかなかね、我々そのペルーってその、うん、行こうと思って明日行けるわけじゃないので、
うん、
すげえ興味あるんですよね。だからできるだけなんかこう、マルコさんのおすすめの場所とか、うんうん、あとやっぱりマルコさんといえばやっぱりグルメなんで。
いやーね、今日も食べました
よ。あ、何を？当たりました。
セビーチェっていう、
はい、
まあ、やっぱ魚介、
うん、
あの、ね、我々五反田で食べたかもしれないけど、
はい、
あれより全然うまいわ。
ああ、それはまあ地元だからね。いや、でもこの間ほら五反田のね、ブラブラ散歩やってペルー料理の店連れてってもらいましたけど、あそこ俺結構気になりましたよ。あれ超うまかった。やっぱり、
あれより美味しかった。
やっぱり現地の方がやっぱうまい。あ、まあ、まあ当たり前っちゃ当たり前か。あの、アルコールはどうなんですか？ペルーといえば、いや僕はほら南米といったら僕チリのワインが好きなんですけど、うん、やっぱりペルーもワインが美味しいんですかね？
ね、ワインもあって、あとビールも比較的、あの普通にあの、うん、ヨーロッパ資本のあの、
うん、
まあいわゆるピルセンとかラガーであったりとかありますよね。はいはいはい、あ、美味しいです、ビールは。
あ、美味しいですか。
であとワインも、
はい、
ちょっとまだまだ飲み足りないんだけども
、
チリのワインであったりとか、あとアルゼンチンのワインが入ってきてますね。
ああ、そうなんだ。
うん、
そう、ペルーのジバではワインはないんですね。
ジバもあります。
あるんですか。
チリとかアルゼンチンの方が美味しいと思う。
ああ、やっぱりそうなんだね。そうだね。
で、あと、ペルーはね、
うん、
地酒があって、
うん、
すごい強い酒がピスコサワーって聞いたことあるかもしれないですけど。
それは何ですか？
まあ、そんなの飲むともう酔っ払っちゃうみたいなのが。
それなんかウォッカみたいなもの？うん、
でも、まあ、それは置いといて。
うん。置いとくんだ。
まあ、普通にビールとワインと美味しいかなと思いますね。
なるほどね、うん。いいね。なんか、意外と食事美味しそうだしね。
うん、バシバシ食って飲んでますよ。
いや、あのね、多分ね、マルコさんほら子供の時にペルーで過ごしてるから、うん、あの三つ子の魂100までじゃないけど、うん、多分舌が覚えてるんだよね、そのペルー料理の。うん、
なんかそんなのあるんでしょうね。
うん、絶対それあると思う。で、それがやっぱりこう25年ぶりといえどもやっぱりそっちに戻っていくと、うん、やっぱり蘇っていくんだよ、うん、きっと。
なんかこのまま住んじゃおうかなって感じがしてますね。
やっぱりなんか違和感ないでしょ、きっと。
うん、で、結構あのペルーって日系人であったりとか、うん、あと中国人の人が多いので、
うんうんうん、
僕ら東洋系の人種が行ってもそんなに違和感はないです、
うん、ああ、そうなんだ。なるほど。じゃあどうですか、その、
うん、
中華系が一番やっぱり一番多いのかな。
うん、結構中華料理屋さんも多いですね。
ああ、そうなんですか。
中華料理って結構ペルー料理に溶け込んでて、
あ、本当に。
チーファって言うんですけど、普通にみんなあの焼きそば食べたりしてますね。
あ、本当に。
うん、焼きそばとチャーハンは結構もう
当たり前。
ソウルフードみたいな感じ。
ええー、嘘、それすごいね。
うん、
何それ、あの、何、あの、お店とかだけじゃなくて、屋台とかでも出てるの、そういうのって。
出てる。
ああ、ほん
と。チャーハン食べるのと一緒ですよ、だから。
すごいな、それは。
で、そもそもペルー人って米食うじゃないですか。
はいはいはいはい。あ、合うんだ。うん、要は、うん、あれ、南米のお米ってインカ米って言うんですかね。
うん、そうそう。
あれが、要するに、あの、炒めるとパラパラして、
う
ん、結構合うんでしょうね。
そうそうそうそう
ね、そうだよね、タイ米と同じ感じですもんね、あれ。
そう、うん、そう、慣れるとそっちの方が美味しかったりする。
そうだよね、そうだよ。いや、この間ほら、あの、それこそ五反田のペルー料理屋連れてってもらった時に、あそこで食べたご飯もちょっと炒めた感じのやつ美味しかったもん。
うん、
うん、なるほどね。あの、まだ1日しか経ってないんであれですけど、物価とかはどうですか、ざっくり言うと。
ね、ざっくり言うと、うん、まあ、貧富の差も激しいので何とも言えないんですけど、
うんうんうん、
感覚的にはだいたい日本の半分。
日本の半分ぐらい。ああ。その、例えば、食事に行って、
うん、
まあ、軽くね、ワインとか飲んで、軽く食事して、うん、まあまあ、いい感じかなってなると、だいたいどれくらい一人払うもんなんですかね。
多分、ちょっと割合と、比較的いいお店に行ってるかもしれませんけど。
はいはいはいはい。
ワイン、ボトル一本、バーンと飲んで、
うん、
で、つまみ、まあ、2、3品頼んで、
はい、
で、あとは、ミラゴタをバンバン頼んで、
うん、
で、大体でも、8000円ぐらいだったかな。
2人で ?3 人で
?2人で。
2人です。ああ、じゃあ1人4000円ちょっとぐらいか。
4000ちょっと。
あ、じゃあまあ日本円で言うとまあ8000から9000ぐらい一人払ってるから、まあそこそこの、
うん、
そこそこの店ですよね、きっとね。
で、もう少し分かりやすいところで言うと、
うん、
例えばコカ・コーラのペットボトル、
うん、
が大体80円。
ああ、じゃあ半分ですな、うん、日本の、
うん、
ほうほうほう。
とかあとはね、スターバックスとかは、うんうん、割合といいとされてるらしい、まあ、いいとされてるんですけども、
うんうんうん、
コーヒー一杯だから、だいたい300円しないので、ちょっと安いかなっていうところですね。
なるほどね。うん、まあ、スターバックスは基本的にどこ行っても、世界あんまり値段の差ないですからね、あそこは。
うん。うん、アメリカの象徴ですからね。
そうそうそう。もうクソアメリカ、行っちゃいけねえな。いやいや、そっかそっか、なるほど。
うん。あとはビールとかが、
うん、
まあ、ある1缶買って、
うん。うん、
120円とかそういう感じ。
ああ、じゃあ半分強ぐらいですね、日本のね。
うんうん、
まあ大体だからまあ、うん、多少ばらつきあるけど、まあ日本の物価の半分からちょっと、半分から半分強ぐらいのイメージ。
うん、
ね、
うん。
で考えていけばいいかなって感じですよね。うん。ちょっと僕ね、早速聞きたいことは一つあって。
来ましたね。
はい。
はい、
まあマルコさんに今聞きたいことあるんですよ。何かというと、
うんうん、
ペルーの女の人って巨乳ですか？はい、
これはですね、
はい、
イエスと言いますよ。
おお、マジで？
シーセニョール。
グラシアスですな。あの、いわゆる、デブ巨乳が多いってことですか、それとも、割とスタイルいい感じの巨乳ですか。
ラテン系の巨乳ですね。
ああ、熱いっすね。いいな。いいな。
まあ、ちょっとだから、太ってきちゃってる。
はいはい。
ね、あの、多いけども、一般的に巨乳ですね。
二十歳超えると、もう下半身がカボチャになるよっていうイメージ。まあ、ペルのことですから、やっぱりね、随分血がミックスしてるから。
その、スペイン系の、ラテン系と、あとでも、東洋系とか入ってるんで、まあまあまあ。って感じですけど。
なるほどね。それ聞いただけで行きたくなってきちゃったな。なるほどね。そっか。じゃあ、いつまでペルにいるんでしたっけ？
もしもし。
はいはい。あのね。
うん、
ペルは、いつまでいますか？
いや、もう弾丸なんで、
うん、
もう本当に、ちょっと、年越したらすぐ帰ろうかなみたいな。
え、マジで？じゃあ、うん、帰国便で何日ですか？
なんで、元旦、大晦日の夜中に帰ります。
じゃあ、何？
うん、
今、ごめんなさい。今、現地時間で12月の29日の夜中？
そうそうそうそう。
ああ。そっか、今、録音、今ね、これ収録してるのが12月の30日の夕方4時ぐらいなんですけど、
うんうん、
そうすると、そっちを大晦日、12月31日の夜に出るんですよね。うん、
そう。
そうすると、
1日の朝1時とかだよね、だから。
はい、ああ、そうすると、じゃあ、あと丸2日しかないってこと？
いや、もう、十分でしょと、いや、今は言わないですけども。
すごいね、だって。
リバの試合を見るには
十分だと思う、はい。まあまあまあ、そうかもしれないけど。だって、フライトでさ、丸1日かけて、往復で2日でしょ。で、滞在で3日。本当に弾丸だね。
いや、もう、まだ早いの好きなんですよ。
ああ、そっか。なるほどね。まあ、ちょっとね、ともあれ、
はい、僕もちょっと聞いたんですけど、なんか、
はい、なんすか？
噂で。
はい。
栄えある賞を受賞した
んですか？早いね、耳が。恐ろしい時代だね。いや、まあ、今こうして、ペルーと東京つないでね、LINE でこんなに簡単に話せるのもすごいんだけど、情報つうのはやっぱりネットですぐ流れちゃう。ツイッターとかで流れてたと思うんですけど、ブラックロードでなんかね、MVP というのがあって、で、なんか今年の MVP は僕みたいです。
MVP のポイントは何だったんですか、ね、
いや、そんなもん LB 話に決まってんじゃないですか。
やはり。
もうやっぱりそれかよ、みたいなね。まあいいんですけど。だって去年の2013年の MVP がアーサーさんっていう人で、その人の MVP 取った理由もそっちだもん。ほんで、あれですよ。体調がぼやいてて。なんだよ、つって、ブラックロードっていうのは、男買えば取れるのかよ、みたいなね、つぶやいて。いやいや、そんなことはない。だって、あそこの番組出てる人は、ほら、もう、そうそうたるメンバーじゃないですか。そう、いや、もうね、そういう人を差し置いてね、僕ごときがね、MVP なんてね、その、いかにね、LB 行ったからといってね、なかなかそれは恐れ多いですよ、はっきり言って。
言われますね。
まあ、LB が決め手になったみたいですけどね。いや、もう多分それ以上でもそれ以外でもないんでしょうけど、まあまあ、ありがたく栄誉ですから、いただいておきますけど。
ありがとうございます。
ああ、いや、おめでたいのかな。まあまあまあ、ありがとうございますということで、はい。行き帰り長いんで、
明日も明後日もまだまだ観光とか、旅は続きますんで。
そうですよね。
また記憶しながらいろいろ報告ができると思いますんで。
ぜひぜひ、いろいろまた教えてくださいよ。なかなかペルーっていうのは本当に、全然わからないんで、すごいお土産話楽しみにしてますんで。
ぜひぜひ。
はい。
ちょっと僕もいろいろ報告したいことがありますんで。
ちょっと色っぽい話もお願いしますよ。
はい。頑張ります。
はい。じゃあ、とにかくお気をつけて。
うん。ありがとうございます。
はい。じゃあ、無事に帰国してください。
はい。
はい。じゃあ、さよなら。
お疲れ様です。
どうも。 今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。